主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
お立ちになられることをお立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の62番です。これは3番をこの中で歌1245と歌います。賛美歌の148番、これは全て歌いましょう。
Oh,
中国の欄をご覧ください。講座文書ですね。今年の作は私、司会者が、今年の作の皆様が交互に講読し、最後の知能発展提案のところは、声を合わせましょう。それでは、講読いたします。詩編第67編。どうか、神が私たちを憐れみ、祝福し、
御顔を私たちの上に照り輝かしてくださるように。
それは、あなたの道が地の上に、
あなたの御救いがすべての国々の間に知られるためです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
国民が喜び、また喜び歌いますように。
それはあなたが公正をもって国々の民を裁かれ、地の国民を導かれるためです。
神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、
国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。
地はその産物を出しました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
神が私たちを祝福してくださって、ご一緒に、
地の果て果てがことごとく神を恐れますように。
アーメン。はい、それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに御座牧師に導いていきましょう。
お祈りしましょう。神よ、国々の民があなたを褒めたたえ、国々の民がこぞってあなたを褒めたたえますように。アーメン。イエス・キリストの父なる神様、私たちを救ってくださったことを心より感謝いたします。世界中にこの救いのメッセージが届けられ、主を信じ、そして主を崇める人たちが増し加えられていることを心より感謝し、あなたの皆を心から賛美いたします。イースターの朝の礼拝を今日私たちは共に守ることができます。感謝します。どうぞ集われた一人一人があなたの御子の復活の命の力をその人生のただ中に体験し、そして私たちと共にいますイエス・キリストを崇めることができますように。主は罪と死の力を打ち破り復活されました。この良き知らせを私たちは一人一人あなたから受けました。そして私たちはこの知らせを私たちの周りにいる人たちに伝えていきたいと願っています。願うとは、どうぞあなたが私たちを豊かに祝福し、あなたの栄光で輝かせ、あなたの救いの喜びを本当に心からあなたと共に述べ伝えることができるように。どうぞ主のためにあなたが豊かな祝福と、そしてイエス・キリストの豊かな証の御霊をこの朝も注いでくださいますようにお願いいたします。誠に主は生きていらっしゃいます。生きて目に見えませんが今ここにいらっしゃいます。どうぞ私たちに与えられたその信仰の言葉を私たちがしっかりとつかみ、この場から立ち上がっていかれますように今日の礼拝祝福してください。一人一人があなたと共にあるその復活の命を心の中に確かに感じ、その主の証人として強く立つことができるように。今日この礼拝に今向かっていらっしゃる方がきっとあると思います。どうぞその方の足を速やかに、また安全に送っていただいてください。そしてあなたを崇める主の民として一つになってあなたに賛美を捧げられますように。今日事情で礼拝来られない方々もあるかもしれません。どうぞその場その場にあっても、このイースター復活の栄えある日、この喜びの日をあなたは礼拝する心を持って各々の場所で送らせてください。感謝して大きな御手に委ねます。続けて捧げられる各々の祈りに、あなたが御声を、その御耳を傾け、その声を聞き届けてください。 委ね、感謝し、愛するイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。
それでは心を開いて祈りましょう。
愛する天の父よ、あなたの御名をあがめて感謝をします。私たち一人一人があなたの愛の眼差しのもとに今置かれており、我らの祈りがイエス・キリストの名の上にあなたの身元に届いていることを感謝いたします。なんと大いなることでしょうか。この天と地をお作りになったあなたが私たち一人一人を覚え大切にしてくださること、本当に不思議に思いますが、そのかたじけない大きな恵みを受けながら一人一人が今生かされていることを感謝いたします。どうぞあなたをさらに私たちがよく知り、あなたに対する信頼を増し加え、そして罪許し新しい命を与えてくださったあなたの皆を心から崇める神としてくださいますように、感謝を持って御手に委ねます。私たちの尊い救い主イエス・キリストのとそのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは新しい歌を歌いましょう。お待ちになれたどうぞ。
私たちを救い、そして私たちのために救い主イエス様を与えてくださった主に向かって新しい歌を歌いましょう。主は勝利を取られた復活の主です。主に向かって歌が歌いましょう。
今日のメッセージのための聖書箇所は カの福音書の24章の13節ですね。
今日の聖書の場所は新約聖書169ページ、ルカの福音書24章13節から31節です。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人はナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルを贖ってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また半ばの女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが 一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理にねなったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。以上です。
はい、ありがとうございます。それでは大沢牧師、ニュートンの真珠ステップとして教えてください。
皆さん、イースターおめでとうございます。あんまり日本語でそういう言い方しないから、あのメリークリスマスとかね、そういう言い方はありますが、イースターはあんまりこう日本人には馴染んでないので決まった言い方がない。向こうだとハッピーイースターとか言いますかね、あのジョイフルイースター、グレイイースターとかいろいろ言いますけれども、喜び恵みがいっぱいのイースターが、やってきました。私たちはイエス・キリストが復活されたと信じています。イエス・キリストの復活がなければ私たちの信仰は虚しいとパウロは言いました。復活があるからこそ十字架に意味が、復活があるからこそイエス・キリストに意味がある。イエス・キリストの救いが私たちのものになったのはまさに復活があったからなんだ。だからどちらかというとクリスマスよりもイースターの方がキリスト教会では大きなお祝いなんですね。ただあの日本だとそういうクリスマスとかイースターって大体ビジネスにつなげようとするもんだから、クリスマスの方が商売になるんですね。で物がよく売れると、なので、まあ、イースターになると卵がちょっと売れる、まあ、あとウサギ売ってないかまあそれくらいですよね。なのであんまりこう日本ではイースターって言ってこなかったんですが、最近はちょっとねイースターって言うようになりましたね。スーパーマーケットに行くとイースターって書いてある。でイースターは何の日なんていう、あの店内放送をやってましたこの間ね。で復活祭なんですって、誰のよって誰の復活祭か言わない復活祭で、世界中でお祝いしてるんですよみたいなことを言ってイースター商品を売ろうとしてました。私たちはイースターはイエス・キリストの復活、そのことを祝う日だと思っています。イースターは奇跡が起こった日なんです。まさに世界中でまだ死を打ち破ってよみがえった人は一人しかいません。世の中にはいろんな偉大な人物がいますよね。例えば日本だと誰、まあいいや、インドだと誰でもその方々の生涯の中に復活が起こったことないでしょ。例えばお釈迦さんも復活してないし、ね、孔子復活してないし、ね、老子荘子みんな教えて生きてみせたけれども復活はしてない。そして永遠のことについては彼らは沈黙しています。あのブッダもね、死後のことは弟子に聞かれても分かんないって言ったんです。孔子もそうです。あの死の問題については私は分からないって言ってます。誠実です。人は死について理解できないし、そしてそれを受け止めることができない、ましてその先に何があるかなんていうことは人は語る力も権威もない。しかしこのイエス・キリストだけは違う。イエス様だけはその高生涯の間3年半、イエス様はご自分の十字架と復活について3度も弟子たちに語っていました。まあ、記録されているだけで 3回、私はやがて捕らえられて十字架につけられて殺され3日目によみがえります、そうおっしゃっていました。そしてその通りにイエス様は十字架の上で命を捨てて、そして3日目に復活した。
その復活があるからこそ私たちはイエス・キリストが死に勝利したんだということを信じることができます。そして問題はその復活について信じることが難しかったんだということです。今日読みしている24章にも弟子たち の復活に初めて出会って信じられなかった様子が書いてあるんですね。とても楽しいです。それくらい復活っていうのは人間の理解をそして常識を超えている出来事だからです。今日読みしたところには2人の弟子が暗い顔をしてエマオという村に向かって、道を急いでいました。そこの出身だったんでしょうか。でそのエマオ途上の弟子にイエス様が現れました。目の前にイエス様が現れて彼らと一緒に道を歩いていました。当然この二人にはイエス様が一緒に歩いているのが見えています。でも彼らは暗い顔のままなんです。さすがにイエス様はその二人に声をかけました。彼らは一体何をしていたのか。14節、二人で この一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。彼らが語っていたのはイエス様が十字架につけられて殺されてしまったという出来事です。そのことについて彼らは論じ合ったり話し合ったりしていた。一体これからどうなるんだ、今まで信じてついてきたけれどもどうなるんだ。二人は弟子と書いてあります。だからイエス様についていった人たちなんですよ。イエス・キリストこそ救い主であり、そしてこの方がメシア、旧約聖書に予言されていた救い主に違いないと彼らは信じていたんです。ところが彼らの話し合ったり論じ合ったりしていたことを見てみると、どうやらイエス様について捉え違いをしていた、はっきり分かっていなかったということが分かります。19節をご覧ください。ナザレ人イエスのことです。2人の答えですね。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの最主張指導者たちはこの方を引き渡して、ローマ帝国のローマ総督に引き渡して死刑に定め十字架につけた。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちが朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないんで戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。彼らの言っていること、そしてイエス様について理解していることはまさにこのようなことでした。イエス様は誰か、彼らの理解は、そして彼らの論じ合ってなのは、イエス・キリストは力ある預言者だと。預言者だと信じて。つまり神様の言葉を預かって語る人。旧約聖書にはそういう人たちたくさんいますよね。エリアも、エリシャも、ね、イザヤも。他にも名のある預言者たちがたくさんいます。エレミア。その人たちと同じように、神から言葉を預かって人々に教える預言者だと彼らは理解していた。そしてそれだけじゃなくて、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていた。彼らが考えていたのは、イスラエルを神様のもとに回復すること、つまりもう一遍イスラエルが神の国らしくローマの奴隷から解放されて自由になって、自由に神様を礼拝できる主権国家になることだった、ね、出エジプトでモーセがやってくれたように エジプトの奴隷だったものをその奴隷のエジプトから救い出して自由にし神の民の民として生きる道を与える。だからこの弟子たちが考えていたのは第二のモーセだったわけです。神様の御業を行い神の言葉を教えそして人々を圧政の下から解放する政治的なリーダー、それがまさに彼らの期待していたことでした。彼らはイエス様を信じそして そのように信じついていこうとしていたわけです。この方こそと思ってました。でも彼らの理解はまさに分かってなかったんです。彼らは見えていませんでした。目の前にイエス様がいるにもかかわらず彼らの信仰がイエス様の語っているご自身のメッセージと違うので彼らの心にはイエス様についての姿がはっきりと見えていなかったわけです。だからこそ彼らは暗いままでした。ああイエス様殺されちゃった、ああイスラエルはローマに支配されたままだ、そしてこの国は相変わらず自由がなくて神様の民として誇りを失ったままじゃないかと言って彼らは暗く歩いてたんです。私たちクリスチャンもイエス様出会うときにそのようにイエス様について思い違いしていることがありがしませんか。私たちはイエス様についてどう見ているでしょう、そしてどう信じているでしょう、そして本当のイエス様がここに一緒に歩いていてくださるのにその方に気がついていないということがありはしないでしょうか。いや私たちはちゃんと十字架信じましたよ、私の罪が許されるんでしょ、永遠の命が与えられるんでしょ、天国に家が準備されてるんでしょ、まあ大きなマンションかもしれないけど私は天に行ってあなた方のためにところを備えに行く、場所を備えに行くとイエス様おっしゃった、だから天国行ったらちゃんと私の部屋があるんだと。確かにそうおっしゃいました。でも私たちはそれがイエス様の私たちが死んだ後の備え、死んだ後に何かある希望だけとして私たちがイエス様を見ているとき、しかしイエス様の願ってらっしゃるのはこのエマオの弟子と同じように私たちが今歩いているならば私たちの目を開くことです。今日司会者の方がね一番最初 あのお話で本当に見ないで信じるものは幸いであると言いました。私たちは今イエス様の姿を見ていません。でも見てはいませんけれども信じています。ペテロも同じように言いましたよね、ペテロの手紙の一章の8節にあなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています、これは信仰の結果である魂の救いを得ている。そうペテロは、自分のペテロの手紙の第1の1章の8節9節で言っていました。確かに信仰っていうのは目で見ていないことを信じ確信しそれを期待することです。でも私たちは目に見えていないこのイエス様をどれだけこう信じているでしょうか。イエス様が一緒にいるのに気づかずにこのエマオ途上の弟子のような暗い顔をして歩んでいるならば私たちは思い違いをしているのかもしれないということです。その辺は土壌の弟子たちはイエス様について本当に誤解していました。誤解していたからこそイエス様が目の前にいて自分たちと一緒に歩いて話をしていらっしゃるのにそれがイエス様だと気がつきませんでした。 彼らはどうやって気がつきました？
彼らはどんな時に気がついたでしょうか？まず第一にイエス様は彼らを御言葉に導きました。25節をご覧ください。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったんですか？それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。イエス様がまずそういう弟子たちになさったのは聖書の御言葉を解き明かすことでした。イエス・キリストについてモーセおよびすべての預言者、まあ、それ旧約聖書のことですね。モーセっていうのは最初の創出デビビン新明記モーセ五章のことです。そしてその後に続くのが預言者と呼ばれる書書が続いています。まあ、旧約聖書全体ということですね。旧約聖書全体から彼らにイエス・キリストについて預言されている言葉を片っ端からイエス様はこうも書いてある、こうも書いてある、こうも教えられているだろうと言って教えていかれたんですよ。でその時何が起こったか、後でその弟子たちはその時の感じを言っています。32節でそこで2人は話し合った。みじみじお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心はうちに燃えていたではないか。イエス様を、この復活のイエス様と出会うために私たちが必要なのはまず御言葉によって燃やされるということです。私たちはただ御言葉を聖書を読む、まあ義務だからよくね、聖書読みなさい読みなさいって牧師が口酸っぱくして言うもんだからしょうがない、通読してこうって聖書を通読していらっしゃると思います。でもそれ読む中で不思議なんですけれども、私たちはただの本としてこれを読むわけではありません。聖書を読むときに私たちは祈って、神様どうぞあなたの声を、あなたの声を聞かせてくださいと祈りながら、イエス様がご自分について書かれている御言葉を旧約聖書から語っていらっしゃるとき、彼らの心は不思議と燃えたんです。皆さん心燃えたことある？内側に精霊によって神様の力によって燃えるものを感じたことがありますか？その経験がないならばぜひそういう経験を求めて祈り、そして聖書を読むといい。聖書はただ理解し受け止めるだけのことではない。この弟子たちは聖書のことについて知っていました。イエス様がこう書いてあるね、こう書いてある、こうも書いてあるだろうと言ってたときに、うんうんって、彼らは、そんなこと書いてありましたか、はあ、聞いたこともないとは言いませんでした。彼らは聖書を読んでいたんですけれども燃えていなかったんです。イエス様が解き明かしてくださったとき、その聖書の御言葉が彼らの心を燃やしたんです。私たちはまず第一に心の中にその聖霊の内側の証を受け取る必要があるのです。その時私たちは正しい信仰に導かれます。ペテロが言ったように、あなた方は今は見ていないけれども信じており栄えに満ちた喜びに踊っています。それは内側に感じる主の復活の命の感触です。この内的な確証というものがクリスチャンにとってとてもとても大事な基本のことです。イギリスにジョン・ウェスレーという人がいました。牧師であり神学者であり、そしてメソディストという教会のグループを始めた人たちです。彼はもともと英国国教会というね、非常にまあ権威的な立派な教会の牧師でした。そして幼い頃から牧師の息子として育って聖書をよく知っていました。そして、意欲を持って、その教えを、素晴らしい教えをアメリカのインディアンに伝道してあげようと思って、大西洋を越えたんです。ところが大西洋に行ってインディアン伝道をしたんだけれども、一人も救われなかった。おまけに彼はそのアメリカで失恋し、大好きな彼女に振られてイギリスに戻ってきました。
しかも彼はその船で大西洋を渡る中で嵐に遭い、そして死を覚悟したときに自分は死を恐れているということを知りました。彼は死を恐怖し、そして失恋して人生に希望を失い、そして自分の持っているこの聖書の福音がインディアンを一人も救えなかったということを本当に涙ながらに受け止めて、もう牧師できないってイギリスに帰ってから思ったんですね。自分の人生には、自分のクリスチャンライフには力がない、そしてそれが確信できるまで私はもう説教できない。実はあの彼の説教はその体験をする前も立派な説教でした。神学的に正しく、そして二度聖伝として人々を聖書の真理に導くいい説教をしてたんです。でも彼自身がこの聖霊による炎を持たずに説教してた。なので彼の働きには力がありませんでした。アメリカからインディアン伝道に失敗して帰ってきた後で、彼はその船の中で出会った、一軍のクリスチャンの人たちと、もう一遍出会います。イギリスで、彼らはモラビアンブレザレン、まあ、モラビア兄弟団と言われているあの人たちで、あのその聖霊による御霊の証しということを強く体験した人たち。アメリカに渡る船の中でジョン・ウェスレーはショックを受けるんですね。大嵐になりました。そして船が沈みそうになって彼は死を恐れた。けれどもその船のその船底の方に押し込められた、まあ、三等船客だよね、それらの人たちのそのモラビア兄弟団の子供たちがウェスレーと出会って、その嵐の中にあってもニコニコして遊び回ってるんですよ。ベスレは聞きました。どうしてこんなひどい嵐で船が木の葉のように揺れてるのに、あなたたちは死を恐れないの、死ぬの怖くないの。その子供たちはベスレににっこり笑って、私たちは怖くありません、イエス様が一緒ですから、と言って船底に走っていきました。彼はイギリスに帰ってそのモラビアンの人たちと出会う。そしてそのモラビアンの集会に参加している中で、マーチン・ルターのローマ書講義の文章の序文のところをその兄弟たちが朗読しているところに出会って、人はその罪、死の恐れの中から神の力によって全く新しく作り変えられるんだというメッセージをその中から聞くんですね。そしてそのローマ書講義の序文のところを人々が朗読しているのを聞きながら、ウェスレーはこう告白しました。後で日記に書いてます。私の心は不思議と燃えた、私の心は不思議と燃えた。それからウェスレーの人生は一変するんですよ。彼は人を恐れなくなり、死を恐れなくなり、そして英国国教会が心にかけていたイギリスの豊かな人たちではなくて、彼ら当時19世紀産業革命の裏側で貧困の格差拡大して、世の中には不老児と貧しい人たち、そして酒と博打と、まあ、アヘンに、人生を持ち崩してしまうような人たちがいっぱいいたわけですね。そのような貧しい人たちに向かってイエス・キリストの福音を語り始めるんです。サミュエル・ウェスレー、自分の父親の墓石の上から彼は説教した。セーラーの人たちには教会なんか入れてもらえないからですよ。綺麗な、教会ですから入れない。でも彼はその教会の外にある墓地で自分の父親の墓石の上に立って説教しました。そして多くの貧しい人たちがキリストを信じ、その復活の命を信じ、人生を切り替えた。心の内に不思議と燃えたではないか。クリスチャンライフにとってこの聖霊によって内側がこう燃やされる体験、それがどうしても必要なものです。そしてそれがイエス・キリストと、本当のイエス・キリストと出会うためにどうしても必要なものです。クリスチャンならば 私たちはその体験を求め、そしてそれを知っていた方がいいというよりも知らないとダメです。知らないとダメです。聖書を読むとき燃えますか？イエス・キリストの福音に従って証をしたとき燃えますか？イエス様のことを誰かまだイエス様を知らない人にその十字架のと復活の救いを述べ伝えたとき、私たちの心は燃えるのですよ。それを体験しないクリスチャンは哀れだ。暗い顔をしてエマオト城にあるこの二人の弟子たち、まことのクリスチャンならば、私たちはこの内側の御霊の証を持って御言葉に触れ祈り、そしてイエス・キリストを証しすべきであります。そしてこの弟子たちはイエス様と一緒に食卓に着きました。イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。イエス様がそこでなさったのはパン裂きです。多分イエス様らしいパンの裂き方があったんでしょうね。その時どう祈って、そのパンを裂かれたか、ここには書いてありませんが、そのパンが裂かれた瞬間に彼らの目が開かれて、イエス様だと分かったんです。興味深いことに、それが分かった瞬間にイエス様は彼らには見えなくなったと書いてある。分かったら見えなくてもいいよねと。彼らの目が開かれた。すると見えなくなった。とても印象的な言葉だと思いませんか？彼らの目が開かれた。彼らの目は見えていましたよ。目の前にいるイエス様が見えていましたよ。でも目は閉ざされていたのです。それは信仰の目ですね。本当に神様の御業が、そして神様のなさったこの救いが目の前にまさに見えているはずなのに見えてない。イエス様が見せようと思っているように見えてない。私たちの信仰生活にはそのようなことがあるんだということです。実はそこに描かれているですね、22節、仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないんで戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たら、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かは墓に行ってみたんですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。彼らが 見ようとしているもの、それはご遺体です。お墓に行って探したのはイエス様の亡骸だったんです。そしてその女性たちはその亡骸に仕えようと思ってたんです。死んだイエス様を大切にきちんと弔ってあげようと思って彼らはお墓に行ったんです。で、死んだイエス様を探しました。けれども彼らは死んだイエス様を見つけることができませんでした。今日読まなかったんですが、24章の、12節よりも前のところにはその様子が描かれていますね。後で、今日生産式もあるんでね、メッセージ短くしなくちゃいけないからここ読みませんけど、ここには彼女たちが何度も見た見た見たと書いてあります。ピックアップしますよ。2節ですね。見ると石が墓から脇に転がしてあった。3節、入って見るとシュエスの体はなかった。そして、5節ですね。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、要するに見ないようにしてたって言うんですね。見たとは書いてないですけど、見ないようにしていました。そして、彼女たちは天使と出会うわけです。天使とは書いてないけれども、その時、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。6節、 ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤに生まれた頃お話になったことを思い出しなさい。彼女たちは何度も自分の目で見ようとしています。石が脇へ転がされているのを見ました。入って空の墓を見ました。そして確かにいらっしゃらないことを確認しました。そして彼女は天使たちから顔を背けました。彼女たちは自分が見ようとしていたのは自分たちが求めているイエス様でした。それは死んだ懐かしいイエス様、泣き殻となったイエス様、そして彼女たちの常識内のイエス様でした。そして彼らは、彼女たちは見当たりませんでした。その彼女たちに天使が告げたのは、見るんじゃないと思い出しなさいと言いました。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すんですか。ここにはおられません。ここというのはお墓のことです。ここにはおられません。死んだイエス様はいません。そして思い出しなさい、ガリラヤにおられた頃何をお話になっていたのか思い出しなさい。そして八節で女たちは御言葉を思い出しました。御言葉を思い出しました。イエス様が教えられたこと、イエス様が語ってられたこと、イエス様がどのように教え、癒し、助け、力づけて、そして彼らの心がイエス様と一緒にいてどれほど心強く力に満ち、そして希望に満ちていたのか、それを思い出せていました。私たちはこの女性たちを笑うことはできません。私たちも同じようにするからです。私たちは神様が見せようとしている、神様が教えようとしているイエス様を見る必要があります。いや、見ないでも信じる必要があります。彼らは目が開かれました。すると見えなくなられました。見えないからこそ私たちは見えないものを見るようにして信じるんです。イエス・キリストは今もここにいらっしゃいます。私たちが信じ、そして神様がそのニーズがあるなとおっしゃれば姿を現されるでしょう、ね、ここにいて 笑ってらっしゃいますよ私の復活は共に祝ってほしい、喜びを持って今イエス様はここにいてくださる。そしてその復活があったからこそ私たちは内側に聖霊を受け、そしてそのキリストを通して私たちは内側に主は生きておられるという確かな心の証を持つことができるのです。見るのは簡単ではありません。私たちの目は霞む、歪む、そして本当に見なくちゃいけないものから目がそれることがあるから、私たちは主が何を私たちに見せてくださるのですか。どうぞ私たちの信仰の眼を開いてくださって、あなたご自身が生きていらっしゃることを私たちのこの心に移してくださいと求めようではありませんか。そして私たちのうちが日々主の聖霊の力によって燃え立たせることを切に求めようではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたはイエス・キリストを罪と死の中から復活させてくださいました。イエス・キリストが今生きていらっしゃること、それを私たちは今見てはいませんが信じており、内側に栄えに満ちた喜びに踊っております。どうぞ復活の信仰が、復活の喜びが私たちの内側に神様の聖霊の力によって日々確かに燃え立たせられますようにお願いいたします。 活を心から感謝し、褒めたたえ、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、喜びを持って賛美を捧げましょう。154番賛美をお願いします。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。全て3節なので、歌います。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世はあがない。我らを招いて、いさおのないまま神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを、我らの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の御体と血を犯す。また主の御体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、心に覚える罪があるならば、この時深く悔い改めましょう。そして罪許された者の信仰と真心を持ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は、我らすべてを主において一つにします。今聖霊に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望むのではありません。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。 すなわち主イエスは渡されるよ。パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みに富たもう天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みに感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って我らがこのパンと杯とを受け、聖なる命に預かることができますように、御子と御霊と共に支配される全能の父に世を限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌を歌いましょう。205番ですね。この一節二節を歌ってから聖餐のテーブルに近づきます。お願いします。信じる方は前においでください。教会 の, あのどこにどこしか、またバプテスマを受けているかいないかは問いません。今イエス・キリストをご自分の主と信じ、従う決心をしていらっしゃる方は前においでください。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてやる。主の恵み深いことを味わいしなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。
あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流されたイエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷をします。慈しみと恵みに富みたまお天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式によって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。
今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の身体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
先生どうぞ席を戻ってください。それでは先ほど歌いました205番の3節以降を歌っていきましょう。
それでは奉献のお祈りをお願いします。では心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。正円祝祷を持って礼拝をしましょう。今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。祈り心を用いながら、この時を過ごしましょう。